tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Makahanyahalamita shingyo. Satsang. 是空空即是式創業式薬部如是舎利子諸法苦即不生不滅
Oh.
ください。はい、ですね、今、我々は、奥多摩の御岳山の方に来ています。あさってまでですね、17日まで、ここで、5日間のセッションをやっている最中です。この御岳山ね、本当に誰か猫地さんだっけって言いましたけど、本当にね、不思議な場所で、まあ多分皆さん瞑想いつものところよりかちょっと深く行ってると思うんですけども、やっぱりね、場所が持っている不思議な力っていうのがあって、この御岳山というのは、まあ、そういう不思議な力を持っている場所の一つですね。まあ、そんなことそう言い出したら、一方案が大体やってる場所っていうのは大体そういうものを持ってるところを選んでるわけじゃないんだけど、自然とそんな形に、ね、なってるということです。はい、それで、いくつかね、告知をしてから入っていきたいと思います。今日ね、最近ちょっと2人 の方にお会いして、先週末ですね、どちらも非常に重要な出会いだったんですけども、特に、カトリックの神父さんとの、ね、出会いがあって、でそれでちょっとその神父さんのバックグラウンドである、その聖者の流れですね、から私自身がずっとインスパイアされてきているので、今日はねちょっとそこら辺にも触れていきたいなと思います。というのはずっとね、思いの手放しを3週連続でやったので、内山老師の例のあれですね、ちょっとね、今日はちょっと別の視点からいきます。で、思いの手放しそのものはね、まだちょっと、完全に終わってないので、ちょっと肝心の何て言うかな、自己切りの事故のね、肝心なところがまだ終わってないので、それはちょっと数週間置いてからもう一回やりますけれども、今日はね、サントフランチェスコですね、フランチェスコ、の、フランチェスコの祈りって皆さん知ってますかね。非常にこれ有名な祈りの文句で、言葉で、でまあ実際のところどうも文献学的にはフランチェスコからではないんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、まあでもほぼ同じ精神をね、伝えられているので、だから平和のために私を道具としてしてくださいという、多分知ってると思う。まあ後でちょっと読みます。で、実際のところ私も一方案で、何年か前かな、多分皆さんがまだ全然一方案知らない時に一回取り上げたことがあるんですけども、まあ多分、今日いらっしゃる人、あるいはこのポッドキャストを聞いている人にとっては初めてだと思うので、ね、それについてお話ししたいと思います。ですね、っていうのは、なんでキリスト教なのって言われるけども、別にキリスト教も何もあったものではなくて、まあずっと昨日ね、ゆうべから出ていたピッチャー交代っていうのは、先発ピッチャーが、まあ、一応私はマウンドから降りるって言ってますけども、もうちょっと過激な言葉を言うと、先発ピッチャーは死んじゃうんですよ、実はね。で、先発ピッチャーが死んじゃうことによって、リリーフピッチャーが生まれ変わってくるっていう、ね。単に野球のピッチャー、まあ、分かりやすくするために、ね、はい、先発ピッチャーここにいます、リリーフピッチャーここにいます、で、監督がピッチャー答えって言って、ここで、まあ、分かりやすさのためにああいう比喩を使いましたけども、でもただ単に、まあね、プロ野球の先発ピッチャー一時死なないですけどね、バウンドリールぐらいでね。だけど、この我々の瞑想の場合の先発ピッチャーは単にバウンドリールではなくて、やっぱ死んじゃうんですよ、ね。で、先発ピッチャーが死んじゃうというのは一体どういうことなのか、 それによってまた生まれ変わってくるっていうのはどういうことなのか、ね、っていうのはこの、サンフランチェスコの祈りの、一番核心部分がそこなので、そこをねちょっと今日はお話ししていきたいなと思います。そうじゃないとね、その瞑想っていうのはなんか本当に変な風になっちゃうんですよ。瞑想とか座禅とか、このなんかなんでこんな変な風になるのっていうこの不思議さっていうのを私ずっとこの30年間ずっと感じてたんだけど、多分この先発ピッチャーが下手に生き残った場合に変な風になるんだと思うんですけどね。だから先発ピッチャーにちょっと死んでもらわなきゃ困るんで、でそのあたりをね今日はちょっとお話できたらいいかなと思いますね。はい、でですね、はい、じゃあ告知の方からね、言っていきますね。あの今週ね、もう日曜日が終わりなので、この後ずっと、しばらく、23、24、30、31、9月の6日、7日って、一方案での、あの普通の、座禅会とね、ヨガですね。土曜日は午前中座禅会、午後がヨガ、日曜日は反対になって午前中がヨガで、午後に座禅会になりますね。でこれもずっと言ってきてますように、あの青空の瞑想と青空のヨガっていうのはこれついですから、あので昨日、この、御嶽セッションでね、あの3回もう東先生やってくださってるけど、まあ、皆さん感想言ってて、ね、青空へ至るもう一つの道だってね皆さん感じてらっしゃるかと思いますね。だから一般では、まあ、よくね普通寺ヨーガとかねよくあって、あれはまあ要するにお寺の本堂を場所を貸してるっていうだけで、別にそのヨーガと仏教とか出会うとか、ね、そういうことではないんですけども、まあ、あれはまあヨガのね人たちにお寺に来てもらって、でお寺を活性化する、でヨガの立場としては、まあ、あのヨガをやるスペースを確保すると、まあ、そういうお互いのあれが一致するのでやってるだけであって、まあ、本当の意味でヨガと仏教が出会ってるわけではないんだけど、だから一般の場合は全然それとはスタンスが全然違って、あるいは単になんかあの瞑想するためにちょっと柔軟体操をするためにやってるわけでも全然なくて、ね、あのワンダルメソッドの場合に、微細な感覚を感じるね、体の微細な感覚を感じるというのは本当に、鍵になるんだけども、その微細な感覚というのは本当に難しい感じるのか、でその理由というのが、まあね、ずっと話してきたように、まあ、我々が、体の外へ行っちゃって、でそこへずっと行っているから、ね、それなのでヨガをすることによって、なんとかそれを戻してね、まずは体に徹底的に戻って、だけども単にあの体を柔らかくするとか柔軟にするのではなくて、本当に 一つ一つのアーサナが一つのプラナヤマに心を戻すことによって、まあ青空への道を開拓していくっていうね、そういう形でやってますので、ちょっと、ね、瞑想会だけだとねちょっとアンバランスな部分があるので、必ずあの時間的余裕のある方はヨガと瞑想をね両方出ていただきたいなと思います。土曜日も瞑想あの午前中の瞑想が終わってちょっとお茶飲んでると12時になって、それから1時間ぐらいしてから1時から始まるし、で日曜日は午前10時からヨガが始まって終わってみんなでお弁当食べて、それで午後1時から瞑想って、ね、あの スムーズに流れていきますので、ね、ぜひぜひで、まあ、鎌倉ですから、いつの季節でも花は咲いてます。本当に冬でも咲いてますからね、冬でもボタンが咲いていたり、2月になったら梅が咲き出して、梅が咲き出したらもうその後ずっと連続で咲いてますからね。9月はね、9月の鎌倉も実はものすごく綺麗なんですよ。あの9月は何だろう、サルスベリが咲くし、あといろんな花が咲きますから、9月も素晴らしいです鎌倉ね。 ですから鎌倉観光を兼ねて、ね、だから遠い遠くね地方に住んでる人なかなか鎌倉行けないってね言う人もいますけど、思い切ってね一泊二日の旅行としてね来られたらいいかなと思います。まあそれだけちょっとお金かかっちゃうけど、まあそれお金かけるだけの価値はあるかなと思いますね。鎌倉はまたグルメの街としても有名で、一方近くにも恐ろしくレベルの高いレストランが軒並みありますので、ね、ぜひぜひおいでくださいね。でその後ねざっとちょっと告知だけしておくと、9月の13、17、15の敬老の日の、ね、連休が13日が土曜日が名古屋、14日がこれはちょっと私別のあれなんですけど、15日の月曜日が京都でやりますので、ね、名古屋京都の人たちぜひぜひおいでください。でそれが終わったらもうすぐに秋のお彼岸セッションになりますね。19日の金曜日から23日の火曜日まで。で、でそれが終わって、一回普通の土日のあれがあったら、その後もすぐに沖縄になります。沖縄の、久高島になりますね。10月10日の金曜日から14日の火曜日までね。お盆が終わったら、まあ、なるべく早めに案内いたします。飛行機についてはねもうすでに行ってますので、なるべく早めにね早割りで買われたらいいかなと思います。そしてその後ね11月の7日ぐらいに多分インドへ行こうかなと思ってます。でね、インドのディアパークっていうところはですねちょっとなかなか行きにくいので、デリーから一緒に行くっていうのが基本です。皆さんだけではちょっと無理です。はっきり言っていろいろタクシーとかあるし、あとちょっとねいろんな許可が必要でちょっと書類がいったりするので、ですからデリーの駅で集合して一緒に寝台列車乗って、それで向こうからタクシー乗ってって感じで、だから寝台列車も一緒に取りますので、ね、だからインドのディアパークに行きたい人はなるべく早めに決断をしてご連絡ください。そしたらインドの寝台列車の切符を一緒に取りますので、ね、でそれでデリー駅集合、デリー駅解散って感じで、その後はまあ自由に予定組まれたらいいかなと思います。まあ、私はその後ちょっとゴアへ行って2泊3日のリトリートやりますけど、ゴアの方はねちょっと、インドの人のためにやりますので、ね、日本の人はディアパークの方へ置いてください。はい、そんな感じでやって、ますね。はい、そういうふうに流れていきますので、結構詰まってるんですよ結構詰まっててですね。はい、ね、はい、それでね、今週末に、ごめん、先週末にね2人の人とお会いして、1人が、松本翔慶さんというね、未来の住職塾っていうものをやっている人 でその人とのインタビューを受けて、彼岸寺っていうね、ウェブ上の、サイト、まあ結構も何年もやっていて、すでに一定の評価を得ているサイトがありますけども、それの主催者でもあるので、彼自身が実際に一方案にいらして、それでインタビューをしてくれて、それがもうすでに、もう彼岸ネットに載ってますね。ですから皆さんも、接心参加者の人は、まあ、自宅へ帰られてから、ネットで見てください、ね、彼岸ネットで。私のフェイスブックの方から案内をしてますから、ね、でそれとね月曜日に松田神父さんが来られて、で、まあ、それで、その後の発展とかいろいろあるんだけど、これはこれでまたちょっとお話ししますね。はい、でそれでねお二人の、一人が、まあ 松本さん自身は浄土真宗ですね、浄土真宗の本願寺派かな、小谷じゃなくてね、西の方だと思いますけども、で 松田神父は、もちろんカトリックの、ね、方で、で、まあ、真宗とカトリックっていうのはキリスト教っていうのは、まあ、かなり似ているってね、まあ、普通言われますよね。なんかのその構造がですね、信仰の構造が、でそれに対して禅は違うんだっていう、まあ、主張をする人もいて、いるんだけど、ただ私の流れっていうのは内山幸四郎氏の流れっていうのはちょっと別のスタンスで、内山幸四郎氏は非常に真宗と、キリスト教に非常に親和性が高い人なんですよ。で実際にあの方はお坊さんになる前はね、キリスト教の勉強もされていた、洗礼されたかどうか知らないんだけども、されていて、でそれから浄土真宗の方はね、内山幸四郎が引退されてから、晩年は最後は宇治の方に住まわれたんだけど、その前に大垣かどうかに住まわれていて、その時真宗のお寺が近くて、信州のお寺に門法に行ってたってね、行って、で、信州のお説教っていうのも、これ本当の仏法になってるなってね、ことを言われていて、で、だから非常に浄土真宗との親和性、キリスト教との親和性っていうのが高い。で、これはですね、まあ、私はそういう雰囲気の中で育った人間だから当たり前だと思ってたんだけど、まあ、そうじゃない人もいるわけね。だから、まあ、自力と他力って分けた場合に、自力と他力っていうのは、まあ、普通は浄土真宗の方、浄土系の方からの言葉で、まあ、だから他力が良くて、で自力っていうのは良くないよっていう、そういう文脈でまあ普通使うわけね。だけど今度は逆に禅宗の方は自力じゃなきゃダメだ、他力なんてこんな他人任せはダメなんだってね、そういう文脈で使って、まあ、お互いに自力か他力のどちらかのサイドを取って、それで相手を攻撃するっていうね、もう相も変わらずのことをやるわけなんですよ、ね、いや自力が大事で他力なんかじゃもうダメなんだっていうポイントを取るか、いや他力が大事で自力は本当に、まあ、傲慢なんだってね、取るか、大抵この2つ対立するものがあった場合に、一つの方だけを取って、で相手をけなす、ね、バカにする、侮辱するっていうのがもうワンパターンなんですよね。まあ、仏教だけじゃなくて、あらゆる宗教でもそうですよね。っていうか、まあ、宗教っていうのはまさにその、一つのものだけを取って別のものをバカにする材料を山ほど抱え込んじゃってるから、だから、そういうこと、仏教っていうものを取ってキリスト教をバカにするとかね、山ほどあるわけじゃない。で、仏教の中でも大乗仏教を取って小乗仏教をバカにするとか、あるいはテラバーを取って大乗インチキだとか言うとかね、まあそんなことばっかりなんですよね。で、まあ本人たちは結構それでなんていうかな、興奮してやってるんでしょうけど、まあ、大抵外から見たら 何バカなことやってんのってね、何バカバカしい争いやってんのっていうのが一般オーディエンスの反応じゃないですか、ね、で実際バカバカしいんですよ、こういうことはね。でだからもうそういう、まあ、セクタリアンっていうのかな、宗派的な動きに対する非常に強い反発が今一般世間の間に出てますよね。でそれで、まあ、それ自力と他力なんだけども、内山老子がね、浄土真宗とかキリスト教とかに非常にシンパシーを感じてらした。で実際にキリスト教の人たちとよく会っていたし、まあ、内山老子ここの時代多分3回ぐらい3、4回出てるはずなんですけども、出てらっしゃるんだけど、1回ぐらいはね、カトリックの シスターだと思いますけどね、方との対談というのがあったと思いますけどね。 まあ、そんなんで非常にやって、でそれでうちのルシアはやっぱりキリスト教のことが気になってしょうがなかった人で、でやっぱりね弟子たちをキリスト教の国へ送ってキリスト教の人たちの対話をさせるっていうのがロシの結構夢の一つだったんですよ。でそれでそれで私にまで声がかかっちゃって、お前ちょっとイタリア行ってこいってことになってね。でそれで私アメリカの後、私藤田一生さんとアメリカ3年一緒だったんだけども、3年一緒の後、まあ、一生さんそのままバレエ団と残って、で私はちょっとミッションをもらってイタリアに行ったんですよ。そのイタリアに行った理由がカトリックとの対話っていうのがね、それが私のミッションだったんですよ。これあんまり話したことないんだけど、だけどなぜかというミッションうまくいかなかったかっていうねうまくいかなかったのであんまり話さない、まあ、バレエアメリカ3年間のことはね私結構話してきたと思いますけども、アメリカの後のねイタリアへのミッションっていうのはあんまり話してないと思うんだけど、これなぜかって失敗した感じですで失敗というよりかなんかあんまりうまくいかなくて、っていうのは私を受け皿にしてくれるはずの全センターが一つあったんだけど、それ自体がガタガタになっちゃって、で、まあ、その全センターを基盤にしてカトリックの人たちと対話をしていこうっていうはずだったんだけども、その基盤になるはずの全センターそのものがちょっとうまくいかなくて、ね、そんなんでちょっと結局半年ぐらいかな、半年ぐらいいてイタリアにね、で、まあ、ちょっと日本へ帰らざるを得なくなって、まあ、日本に帰って、まあ、京都総統禅センターっていうね、そこもうまくいかなかったんで京都総統禅センターをやるために帰らざるを得なかったという理由があるんですけどね。でじゃあ何をやろうとしたのかっていうと、まあ、とにかく家族の中へ入って、それでいきなり何の手がかりもなしにはそれ無理だから、まあ、一瞬もちろん座禅をして、だからもうすでに日本の仏教とか座禅とかに興味を持ってくださっている、カトリックの修道士の人たちと、あるいは一般の人たちと対話をするっていうのが目的だったんですよ。それで一緒に、聖書を読む、ね、聖書をどう読むかっていう、ねことをねやろうっていうことだったんだけど、でまあそんなんで半年いて、まあ、全センターにいたりどっかの修道院にいたり、ね、して、まあ、少しずつちょっとはやって、だから私はイタリアのカトリックっていうのは、まあ、一応、まあ、そんなに現場に深く入ったわけじゃないんだけども、でも実際にそういう場所にいていろいろね感じていたんですけどね、うん、でまあそんなんでキリスト教との対話っていうのもあったんですけども、じゃあなぜそこまでうちの老師っていう人が浄土真宗のね絶対他力だとか、キリスト教とかいうものをそれほどまで気にしていたのかっていうのはね、やっぱり一つの理由があって、禅宗だけだとねちょっと何かがやっぱ欠落してしまうんですよ。だからその瞑想とか座禅っていうのが本当に簡単に変な方向に行ってしまう。でその変な方向に行かせないためにあらゆることをまあ言うんだけれども、そこいら辺は浄土真宗とかの絶対他力だとかキリスト教だとかっていうものを補強しちゃった方がはるかにこの変なものを避けられる。でその変なものって言ったら何なのよって言ったら、やっぱりこの先発ピッチャーがいつまでもいるっていう、ね、っていうで先発ピッチャーが無理やりいるっていうところで、で何て言うかな、まあ、座禅とかね瞑想とかやって、まあ、ちょっとどうかなって。まあ、私もそういうところにいた人間だからあれなんだけど、要するにね、なんていうかな、自分の 瞑想体験というものに対して非常に強い執着を持つということがあるのね。で、私らにとって自分の瞑想体験なんてはっきり言ってどうでもいいんですよ。で、まあどうでもいいのがまた極端に言ってまたちょっと変な方向に行くこともあるんだけれども、だけど何て言うかな、その私が例えば青空を経験する、いろんな経験の仕方あるじゃないですか。だけどそんなものはしょっちゅう変わるわけだし、浅かったり深かったりするわけだから、で一つ一つのその青空体験についてそんなに今日の午前10時にはこういう経験をしましたとかね、そんなことは、まあ、はっきりどうでもいいわけですよね。まあそれ、まあ、それでもそういうのは何て言うかな、一つのきっかけになったり一つの自信になるからね、それはそれで大事にされたらいいと思うんだけども、でもあんまりそれにこだわる必要もない。なぜかっていえば何て言うかな、その我々が相手にしているものが圧倒的な存在だから、ね、例えば今日今朝朝日が綺麗だったじゃないですか。とてつもなく綺麗だったですよね、本当に。でだから今日8月15日の午前あれ5時前5時ぐらいかね、5時ぐらいに御嶽山の霊雲荘さんで朝日を見ましたってね。だけどあまりそれを言い過ぎるとあれじゃない、それよりかやっぱり朝日っていうものの圧倒的な存在の方が大事で、でそれとあとどうやって今後出会っていくかの方が大事で、だから8月15日の午前5時にこういう経験をしましたなんて、まあ、それほど大したもんじゃないわけですよ。ですね。でね、で結局その瞑想体験っていうものに執着するっていうのは一体どういうことなのかっていうことね。でってことは、例えばまあ私、まあ今朝も話したけれども、まあなかなか日本の禅、座禅、ね、なかなかうまくいかなくて。で、そのうまくいかない理由が、本当に方法論がなかなかなくて。ね、心がうわーってなっちゃってるのを、抑えるというか、投与していく方法も何もなくて。だからあとは、この内丸老師の、ね、図から言うと、このストンと落ちるのは、とにかく、体と骨と筋肉を整えて、でその時にストンと落ちるんだ、ねっていうことなんだけども、まあ、これはもうここ 2,3 週間ずっと話してきたけども、まあ、なかなかストンと落ちないわけですよね。落ちないんですよなかなか。でそれなので、まあ、例えば藤田一生さんなんか非常に、まあ、普通の曹洞宗、曹洞宗の場合ももちろん座相っていうのはものすごく細かく言うんだけれども、藤田さんの場合はもっと細かくね、この、まあ藤田一生さんがどういう指導の仕方をしているのか全然知らなかったんだけど、ここ3回ぐらいねアップデートする仏教を体感しようっていうのを大阪名古屋、大阪名古屋東京か、でこの辺東京やって、この辺何か来てますけど、やって、でそれでまあ彼の指導を見てて、ああこういう風にしてるのねってまあ分かったんだけど、ああ音声さんとか見れたらね、だから要するに足が座布団の上に乗って、その座布団と足とがどういう風に接触してそれをどう感じるかとかね、そういう非常に細かいところを感じながら感じながら感じながら感じながら感じながら感じながらしていて、ストンと落ちるのを待っているっていうのかな。だから普通に曹洞宗の人がはいこういう座禅ですっていうのをもっと丁寧に細かくやって、それでストンと落ちる条件を作り出している。まあ多分あそこまで細かく条件作り出しているの人は多分曹洞宗の中でもいないと思いますけどね。まあ、それは本当にそれで素晴らしいけれども、ただ普通はそこまで丁寧にやらないから誰もストンと落ちる経験をほとんど しない、ね、それで持ってわわわわって、続いていってしまう、ね、でまあそれでもうなんか無理無理、瞑想して、まあ、瞑想していればね、長いことやってればまあ、多少のいろんな経験はするんでしょうけれども、でもね、ただ私が例えばちょっと前週じゃちょっとどうしようもないかなっていう気になってでミャンマー行って、でこれも何回も話しましたけど、例えば禅定っていうものがある、ね、ジャーナですね、でまあそのなんていうかな、まあ普通禅定なんて普通日本語で言うと、あなんか深いところに入っていくのねっていう、非常に曖昧なんですよ。だけどもミャンマーなんかのテラバダなんかだと禅定っていうのは非常にある意味非常に科学的でサイエンティフィックで、でまあこういうのが第一禅定ですよ、こういうのが第二禅定ですよ、で第一禅定に入ったかどうかこういうふうにチェックしますよっていうね、非常にメカニカルなんですよ、非常に科学的で、だからもう第一禅定にこの人が入ってる入ってないっていうのは本当に何て言うかな、それこそ病院の検査によってこの人の血糖値がどうのとかね、血液を検査して分析したらどうのこうのってね、ちょっと赤血球がどうのとか、ね、そんな風にして客観的に測れちゃう、検査できちゃうじゃないですか、病院だと。それと同じように第一禅定に入ってるか第二禅定に入ってるかっていうのも科学的に測れて科学的に判断できちゃう。でこれはちょっと私もびっくり仰天して、でそれでまあ第二第三第四、それが式会場ですけども、その後無式会場になって第五第六第七第八まであって、ね、第八が終わりなんだけど、で第八っていうのが非相非非相乗っていうね、まあだからそれも全部ねその入り方のマニュアルがあるわけなんですよ、マニュアルが。だからそのマニュアル通りにやれば入れるんですよ本当に。でそれでやっぱ私もびっくりして、でびっくりしたと同時にこのマニュアルが伝わなかった日本の悲劇っていうのをちょっと私も感じたんだけど、ね、要するにこれだけ何か欲してるのにその知識とか方法とか情報とかマニュアルが伝わらなかった、ね、である例えば病気で苦しんでいてもう本当は治療法なんかとっくの昔に確立している、だから治療法がちゃんと確立しているんだったらば確立している地域でね、国である病気になっても大丈夫ってとこあるじゃないですかね。だけどこの地域ではこの治療法を確立してちゃんと病院行けばその治療を受けるってなってるけども、じゃあ全世界がそうなってるかっていうとそうじゃないですよね。非常に例えば貧しい国で病院もろくになくてお医者さんもいなくて薬もろくになくてっていうと、この国にいたらもう命は助かったのに、この国にこっちの国にいたばっかりにこの病気で命を落とすなんてざらにありますよね。まあその点日本っていうのはもう世界最高レベルの医療を非常に経済的負担なしに受けられる国なんですよ。まあ皆さんそのまま言っても病院高いって言うかもしれないけども、そんなことないですよ日本の病院っていうのはね、非常に高度な医療を受けてもそれでも私らがなんとか経済的に賄える、ね、まあ、アメリカの恐ろしい話散々聞いてるでしょ、ね、盲腸でちょっとやっただけで何百万って、だから本当にみんなとてつもない額の健康保険料を健康保険をね毎月払って 払うか、それとももちろん全然払えない人たちがいてってね。でそれを何とかしようっていうのはオバマケアってやつだったけども、まあいろいろ難しいみたいですけどね。だから日本の場合だと、まあ、なんとか経済的にもねいけるぐらいじゃないですか、ね。でまあ、だからそういうふうにある病気になっても、そういう経済的になんとかサポートがあって治療法もあって治る国と全然治らない国で、この治らない国に生まれたらちょっと悲劇だよねっていうのがあるわけね。で今何言ってる、瞑想についてね。で瞑想について言うと、やっぱりちょっとこれ不公平だよなってとかのをやっぱ感じたんだわ、ミャンマー行ってね。こんなになんだちゃんと方法あるじゃんってね、方法あるじゃんちゃんと、今まで私らが頭の手放しどうしていいのかよく分からなくて、筋肉とこれをさえ整えばストンと落ちるはずなのに落ちないって言ってね、それで悩んでいたのに、単に筋肉とこれを整えるだけじゃなくて、もっと心筋がストンと落ちる方法っていうのはあるんですよ、実は、ね、あんま。で、それをまあミャンマーなんかでやってであって、まあそれでもまあさっき今朝も言いましたけども、その禅定っていうのはやっぱりいわゆるサマタとヴィパッサナっていったサマタ瞑想の範囲に入ってしまうわけね。だから瞑想メソッド的に言えば、これ終わった後にヴィパッサナに入りますっていう話であって、これ全然ゴールでもなければ何でもないわけね。単なるだし、これはお釈迦様はこんなのをさっさと6年の修行期間のうちの最初の数ヶ月でしょ、数ヶ月ぐらいでこんなマスターしちゃって、でだけどそんな思想非非想上に入ったってこんな問題の解決にならないってねなって それで前へ進まれたわけなんですよ、ね。だけども私らは非想非非想上すら入れなかった。なぜ入り方分かんなかった、なぜ入り方が全然伝わってなかったんだろう日本には本当に。だけどもその入り方が伝わってるミャンマー行って、その入り方さえをマスターしちゃえば入れちゃう。でも入れちゃって、それはお釈迦様が6年のたったの数ヶ月でマスターしたことにようやく落ち着いた程度であって、これ全然ゴールでもなければ何でもないわけね。でそれでその後ヴィパッサナが始まって、でようやく階段を登っていって、階段を登っていった果てに、まあ、ある経験をする、ね。でこれが、まあ、今の日本話の言葉を使えば青空を体験するっていうんだけども、だけどもそれですらね、この青空っていうのはやっぱり私らの外にある青空だからっていうことなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、なんていうかな、まあこの青空が外にあるのか、それとも自分の内側にあるのか、自分の本質が青空なのかっていうのがとんでも大問題で、これはもう毎週毎週話してるから、まあ、今日は飛ばすけれども、でこれはどういうことなのかっていうと、結局ね、何が言いたいかというと、まあ今私は皆さん非想非非想上の入り方を教えてないじゃないですか、ね、それとかあと階段を上るようなヴィパッサナのやり方も教えてないんですよ、ね。あるいはなんか一生懸命禅定に入れや検証しろなんてことも教えてないんですよ、ね。だから検証しろっていうような日本の禅寺でやってるようなことも、非想非非想上に入るようなパワーメソッドで、ね、典型的なのも、それから階段を上っていった果てにこの青空を経験するというような階段を一つ一つ登るようなヴィパッサナのやり方も、まあ、私は教えてないわけなんですよ。でなぜ教えてないのかっていうところで、簡単な話でこの青空が自分の外にある、自分の外にある青空にようやく階段を登っていった果てに、体験するのと、自分の本質が青空だったか体験するのと、どっちがすごいですか？わかります？言ってること。だから私が今 そういう検証しろだとか非相非相乗経験しろとか階段登っていった果てに自分の外にある青空を体験しろとかっていう指導は一切していないのはなぜかっていうと、もうはっきり言うけどこんな大したことないからなんですよ大したことないからな。なぜこの自分の本質が青空だっていうことと比べたら、わかります？だから自分の本質が青空だっていうことに比べたら、ひそひそ非常時に入るとか、なんか青空を自分の外にある青空をようやく経験するとか、あるいはなんか検証体験をするとかっていうのはそう大したことじゃないんですよ。だからそれはね、やっぱりそういういろんな瞑想体験をするっていうことはやっぱりなんていうのかな、まだ何かが死んでないのね。なんか死んでないんですよ。で、何か死んでないままで何かがものすごく頑張ってこういう成果を上げたっていう話になってしまって、それは確かにまあすごい、あなたものすごいビジネス頑張ってすごい何億円で儲けたのねっていう話とそう大して変わりない。だけどこの私の本質が青空であるって知るのって何かを得るって話じゃないじゃないですか。何かを得るって話じゃないでしょ、ね、あるいは何か私が頑張って何か到達するって話もないでしょ。それよりか自分の本質がそうなんだって知ることなんだから全然違うんですよ。で、そしてもちろんね、自分の本質が青空だって知るいろんな体験の仕方があります。で、こう多分この3日間の間皆さんいろんな体験をするでしょうね。まあ、今日板橋さんがなんか川薄川がめくれたとかね、なんか言ってたし、まあ、皆さんにそれぞれいろいろ話すじゃないですか。で、それはそれで貴重なんだけど、貴重なんだけど、それと、ね、板橋さん自身の本質が青空であるっていうことはやっぱりそっちの方が圧倒的にすごいわけなんですよ。わかります、ね、で、だからこのまあ確かに青空を経験するときにいろんな奇跡が起こります。いろんな奇跡が起こる、ね、だから今まで全然うまくいかなかった人間関係がうまく回り出したとかね、周りがいつもなんか意地悪されてたんだけど、なんかやたらにみんなに親切にされるとか、あるいはもうこれはちょっと絶望的な状況かなと思ったんだけど、なんか物事がうまく回り始めるとか、っていうことがいくらでも起こってきます。本当にね、だからそういう奇跡を、は奇跡としてまあ確かに存在するけれども、まあでもそう大した問題じゃないわけなんですよ、ね、で、それで、その自分の本質が青空であると知るっていうことは一体どういうことなのか、ね、それがそんななんかものすごい禅定体験だとかね、ナマとルーパーが消滅することが終わってしまうぐらいの青空体験だとかね、なんか禅定に入っちゃって検証しちゃったとかっていうようなさまざまな瞑想体験よりかなぜすごいのかっていう話なのね。いいですか。で、それでまあようやくあの松本さんたちの話に移れるんだけども、 はい、それでね、いきますね、どんどんね。松本さんという人は、さっきも言ったように浄土真宗の人で、だから浄土真宗の教えっていうのが、私自身はもう家としてはね、山下家としては真宗門徒なんだけど、ただなんていうかな、そんなにきちんと勉強したわけではないんだけれども、でも常にね、そのもうどうしようもない自分というものと、それとは一切関係ないところで救われている自分という、この二つをいつも出てきますね、浄土真宗の場合。でそしてそれがいろんな表現の仕方をされている、そういうバックグラウンドがあった上で、松本さんの質問は、私らはずっと雲と青空っていう言い方をしてきて、私らは雲として生きてるけれども本質は青空なんだ、ね、でそれでじゃあブッダっていう人はどうなの。ブッダっていう人は生まれて王子様として生まれて、で29歳の時に、出家されて、それで35歳、まで、ずっと修行されてね、6年間で、それで35歳で、菩提樹の下で悟りを得られて、で、でその、ブッダと目覚めた人になって、でそれからちょっとしばらく沈黙してから、説法を始めて、で残り、80歳で亡くなられてるから、45年間ですね、ずっと、ティーチングのね、生涯を送られた。でブッダっていう人は今雲があったのかどうか。でただね、ブッダっていう人は私もちろん会ったことないし会ったことないけども、ただ残されたものとかいろいろ見る限りは、肉体としてはもちろんブッダ の肉体ももちろん雲ですよね。だから最後にはキノコですか、食べて食中毒を起こしてしまう。それでなんかよくなんか腰が痛いだとかね、よくいろいろ汗の中が痛いとかね、いろいろあって、だから肉体としてはもちろん触れば血が出るようなね、そういう雲としての肉体も垂れていたんでしょうけども、心に雲っていうのはありえないと思います、私は、ね、だからそう答えて、45年間もう青空だ。でそれはいいんだけど、その後その松本さん、山下さんはどうなんですかって言うから、私は雲ですよって答えて、いや、この、松本さんの質問が、山下先生はどうですか、日常雲はありませんかってね、じゃあまるで雲がないようなこと言ってんだけど、私の答えが、私は雲ですよって答えたんだけど、だからなんていうかな、その私らはね、どうしようもなく雲なわけですよ、体と心と、ね、だけどそれと自分の本質が青空であるっていうことは同時に成り立つし、でそこが本当にポイントになってきますよね。で だから問題はそのなんていうかな、自分あのね、結局ねこういうことは要するに自分としてはあの人間としては雲なんだけども本質としては青空、ね、ってことはどういうことかっていうと、雲を一生懸命なくそうっていう方向ではないですよね。で、結局本当に分厚い雲の裂け目から青空が見えるか見えないかですね。で、青空が見えさえすればもうそれで全てが変わる、全てが変わる。なぜかといえば自分の本質っていうのが今まで雲だったのが自分の本質が自分は本質は雲だから雲としての私ね、私の言葉で言えばそれが青空としての私になるから、で青空としての私っていうのは完全にピーカンの青空かというともちろんそうではなくて、心にも体にももう雲でできているですね。だから結局問題としては、結局3種類の人間がいることになるわけなんですよ。最初の1種類目はもちろん世間の人 で世間の人は自分が、雲だとしか思ってないわけね。でそして雲の中に何とか幸せを求めて嫌なものから遠ざかろうとして、でそれで必死になって生きて、でほんのちょっと白い雲で幸せを感じて黒い雲で不幸を感じるという、まあ、そういう生き方なわけですよ。でそれ以外の発想はないわけね。ですか。でそれで2番目の人がどういう人かというと、その雲を何とかしようという人ですね。雲だから雲を何とかして浄化していこう、雲を何とかして消していこうっていう人。なぜ雲っていうものが苦しみの原因だと思っているか、いいですか。さあここでかなり微妙になってきません。だから雲っていうのが苦しみの原因だっていうのはなんかその通りじゃないですか。だから雲っていうものをなんとかなくそうなくそうなくそうとする、これってなんか仏教の経典を表面的に読むとそう取れちゃいますよね。でそれで この間来た人が、まあ、こんなこと言ってて、で、まあ、やっぱり自分の心の中にいろんな怒りだとか欲望だとかが湧いてしまう、ね、そしてその湧いてきたものにをなんとか、コントロールすることはできてきて、今までだったら欲望が湧いたらそのまま突っ走る、怒りが湧いたらそのまま突っ走る、それでいろんな苦しみを生んできたんだけど、最近はようやく怒りが湧いても欲望が湧いてもそれをなんとかコントロールすることができて、まあそういう意味では幸せなんだけども、でも湧いてきてしまうっていうのね湧いてきてしまうことは湧いてきてしまうので、これが湧いてきてしまう限り自分はどうしても、まあ、落ち着かないんだってね、ことを言って、でそしてどうしたらこれをが湧かないようにできるのかっていう話で、でそれをなんか仏教の先生に相談したら、いや君ねそんなあんまり気にしないで一生懸命頑張っていればこれが湧かないようになるんだよっていうって教えてもらって、 そうか、それで一生懸命やってればこれが全く湧かない、ね、怒りやあの欲望が全く湧かないゼロ、ね、にいつかはなれるんだっていうことを目標に今頑張ってるんだって、ね、で、まあ、要するにそういうことなのねっていうことでしょ。つまりなんていうかな、もうその人にはとにかくあの何かが生じてしまうことが耐えられないわけね。要するに、まあ、要するに全部は雲でしょ。要するに雲があること自体が耐えられない。今までだったらその雲によって、まあ、突っ走ってきて、まあ、その欲望のままに振る舞ったり怒りのままに振る舞ったりすること自体は、まあ、なんとか瞑想によって抑えられて、ね、だけども欲望とか怒りが湧いてくること自体はまだ収まってない、ね、湧いてきたらどうにかすることはできるんだけども湧いてくること自体はどうにかできない、どうにもできない。だけども一生懸命やってればこの湧いてくること自体がゼロになるんだよと教わったので今一生懸命やってる。でそれでどうしたらこれがゼロになれるんですかっていう説で質問を受けて、だからそれを聞いて彼も多分いろんな仏教の先生たちに質問してきたんだはずなんだけど、誰からもなんかきちんとした指摘を受けてなくて、これはどういうことかっていうと、わかりますね、これ結局存在そのものを憎んでるわけですね。存在そのもの、要するに 雲そのものを憎んでる。だから雲そのものを全部エラディケートっていうのかな、消したいですよ。だから自殺っていうのは単にこの肉体を消すことはできるけど心はどうにか分かんないじゃないですか、ね、あのだから要するにこの世界そのものが憎くてしょうがないからこれ自体を全部消したいっていうことで、わかりますかね。それが修行の名のもとで行われちゃって誰もそれをきちんと指摘してあげてないっていうことなんですよ。いいですかね。いいですね。はい、じゃあ今まで雲としての私を生きている人には2種類いるって言いました。1種類は雲としての私の中で、まあ、なんとか幸せを目指してなんとか不幸から逃れようと、まあ、一生懸命やっている人たち。で2番目が、まあ、雲としての私のこの雲自体が悪いんだから雲自体をなんとかあのなくしていきたい、ね、消したい、ねっていうあの、まあそういう欲望ですね。だからなんちゃ、大丈夫？はい、あの内村老師の例の ZZ ダッシュの線ですね。で ZZ ダッシュの線になることが、座禅 の目的ではないんだよってことを散々老師話されましたよね。ちょっと待ってよ。ZZ になりきることによって初めて合格するというのではありません。煩悩妄想を細めていって小さくしていって最後にそれをすっかり断滅しきってしまうことが座禅の目的ではないのです。で清浄仏教ではそういう煩悩妄想を断滅しきることを涅槃悟りと呼び、これを求めて座禅するわけですが、もしそういう悟りを人間生命の真実であるとするならば、無生命死、死ぬことね、デスですよ、こそが生命の真実だということに他ならないでしょう。でしかも清浄仏教では人間生命の持つ欲望煩悩が人間の苦しみの原因であるがゆえに、それを断滅して涅槃の楽を得ようとするわけですが、 この場合苦しみを解脱し涅槃の楽を得ようと求めることは欲望問答ではないでしょうかってね。まあ内村氏ねこれさらっと言ってんだけどもこれとんでもないこと言ってるわけね。要するに 雲が湧いちゃうわけでしょ。で雲そのものが悪いんだから雲がゼロになることを目指す、ね、そして雲が完全にゼロになったのが合格であり悟りであり、ね、でそれ で雲そのものが我々の苦しみの原因なんだからだから、雲がなくなったら苦しみから解放されるっていうね非常に単純明快な話になって、でだけどもそれって結局無生命ね死ぬことを目指しているに過ぎないんじゃないのっていう話になります。言ってること分かりますかね。大丈夫、ね、結局ね雲としての私を生きている限りはもうこの2種類しかないんですよ。今言ったように世間的な生き方をするか世間を否定したとしても結局はその雲をゼロにする、ね、だから要するに何もなくなることを目指すしかないっていうことね。でだけど私らはやってるのはそうじゃないんですよ。そうじゃなくてなぜ私らはそこで青空っていうものがそこに入ってくるわけ。入ってくる、ね、つまり雲としての世界があってですね。その世界の中で楽しみを求めるのかその世界が苦しみだからそれを消そうとするのかっていうこの2種類の生き方しか今までなかったわけね。それが世間の生き方か出世間の生き方かぐらいになってたわけだけども今全く違うファクターの青空が今入ってきちゃったんですよ。入ってきた。そうするとこの青空が入った途端にこの雲っていうものの持つ意味が全く違ってきちゃうわけね。わかります？ってことはどういうことかっていうと雲っていうのは全然問題じゃないってことになるわけでしょ。いいですか。だからその雲の中でああでもないこうでもないやるか雲をなんとか消してやるぞって頑張っちゃうのかっていうこの2種類の生き方をもうする必要がないってことですね。でそれで雲にでじゃあどうしたら青空を見れるのって言ったら雲に裂け目が入ることで青空が見えるっていうことですね。いいですか。青空が見える。その時に全く違うものに、なりますよね。例えばね世間だともう仏教とか瞑想とかそういう話自体を避けたいっていう思ってる人が結構いる。それなぜかもう分かるんですよ。なぜかっていうその人たちも瞑想とか仏教とか何をやってるのかは分かってるから、なぜ私が今一番見たくないものかあの人たち扱ってるわけでしょっていう、ね、それは分かるんですよ。だからその自分のパートナーが瞑想するのはやっぱ嫌なのね。なぜかって言ったら自分のパートナーがいよいよこの自分が避けてきた問題に触れ、ぶつかることになるから、ね、ってことは自分のパートナーだけがぶつかるわけにいかないじゃないですか。自分のパートナーがぶつかったら私もぶつからなきゃいけなくなって、私がこのことだけあんまり考えたくないと思ってきたことを考えざるを得ない。どんなこと、人間ってやがてはみんな死ななきゃいけないこととかね、そういうことですよ、ね、そういうことって普通は世間は考えないじゃないです か考えたくもないし、ね、 でだからそういうその本質的にこの世界っていうのは苦しみだっていうのはみんな分かって、若くてね、若くてまあ体も元気で、ね、恋愛とか何とかしている時はまあ幸せだけども、それがだんだんだんだん年取ってだんだんできなくなってきちゃって、それでだんだんだんだんみんな苦しみになってるところはもう老人たちを見れば分かるね。だからこの世界の本質は苦しみだってことは実はみんな分かってる。だけどそんなこと考えたくないからもう老人のことなんか考えないとかね、いうふうにまあみんな生きちゃうわけじゃないですか。それかもう逆にもうそういうことが全部嫌だから、もうとにかく雲を全部なくしてやるぞっていうね、っていう方向に行くか、まあ結局それって逆に触れているだけで結局同じようなものですね。どういうかというと、雲としての私しか見えてないっていう話ですね。でそこで今青空っていう全然別のファクターが入ってきちゃいます、入ってきちゃいますね。で入ってきた時に雲の意味がまたガラリと変わる。つまり自分の本質は青空と分かった時に、この雲っていうのがなんとかこれを消さなきゃいけない存在でもなくなる。だけど雲のままに、欲望のままに生きるってことでもない。どういうことかっていうと、自分が青空と分かったら雲の本質が分かってくるから、雲にはもう騙されないっていうことになりますね。ですか。だけどもなかなかそれがピンとこない、自分の本質が青空であるってことが。じゃあ人類の歴史において自分の本質が青空であるってことをどういうふうに普通気がついてきたのかっていうと、まあなんていうかな、修行してとか仏教の勉強してっていう人ももちろん中にはいたんでしょうけども、本当に多くの場合は最悪なことが起こった場合ですね。最悪のことで、最悪のことが起こることで青空への裂け目がパカッと割れる、まあ裂けるわけですね。雲がね。だから雲の世界の常識から言えば、この人なんか、とんでもない、ものすごい不幸なことに出会った、ものすごい不幸せなことに出会ったと見えるんだけども、その本人からすれば、それをきっかけに青空に触れることができたから、一体何が、良かったのか悪かったのかよく分からない、ね。それで、まあ、このインタビューの中でね、まあ、3年前の震災のことを言いました、ね。で3年前の震災、で、まあ、まあもうみんなこんな日本の人なんだから何も言う必要ないですけども、まあ本当に日本の歴史上にしてもね、まあもちろんこの間の戦争もとんでもなかったけども、まあそれと匹敵するぐらいとつもない不幸だったわけじゃないですか、ね、最悪のことが起こったわけですよね。でそうなんだけども、まあこれはちょっとここで、その最悪のことが起こることで雲に切れ目が入って、裂け目が入って青空が見えて、ってことは青空がその最悪なものを通して現れてくる。 どこに、この最悪の場所にですねなんですよね。だからそのこの間の震災のまあ直後3ヶ月ぐらいでしょうかね、まあ、関東は完全そうですよね。私あの時に名古屋行って名古屋の雰囲気が全く違うんでびっくりしたんだけども、名古屋行った2ヶ月後ぐらいかな、行って名古屋が全然緩くて別にまあ普通の日常が展開されていて、で東京はもうすでに3月4月はね、節電はされるわなんやかやと、ものすごい精神的緊張があったんですけれども、だからあの時にそういうまあここから関東にかけてですね、はものすごく強い緊張があって、で最悪なことが起こって、だけどもあの最悪なことを通して青空に雲に裂け目が入って青空が現れて、そこで聖なるものですね、聖あの聖あの、セイクリッドってことですよ、聖なるが、姿を現しただと思う。だからこのなんていうかな、この逆転現象ですよね。つまり、まあ、我々の雲はなかなか裂け目が入らないんですよ。やっぱり雲に対するものすごく非常に強い執着もあるし、ね、だけどもこの執着のある雲がそれでも最悪の状況に我々が陥った時にぽっかりとやっぱり裂け目が入って青空が現れてくるっていうことね。でそうなるとこのもう雲まみれのこの私っていうものとそれとは一切関係ないところでの青空としての私で、この二重構造にそもそも我々はなっているっていうことではないですかね、ですか。で結局ね、この世間的な生き方もあるいはその雲を何とかしてなくしていくぞっていうような修行のあり方もやっぱり面白くないのは結局一重構造だからなんですよ。わかりますかね。一重構造っていうのは要するに雲としての私しかいなくて、雲としての私しかいないからもうあとはそれをもう何とかその中で楽しみを見つけて苦しみから目をそらして何とか生きていくぞっていう、まあ本当に世間的な生き方と、あるいはまあそのこの雲が苦しみのもとだから何とか雲を何とかなくしてやるぞっていう生き方とね、どちらも結局一重構造じゃないですか、構造としてはね。だからあんまり面白くないしつまんないんですよ。でそれで瞑想とか座禅とかっていうことですぐその自分の瞑想体験とかをよく喋る人たちの構造も結構同じで、それって何がこの人たちの話が面白くないのかなと思うと、やっぱりそれはね、自分が雲をどのぐらいこうしてやったぞっていう話でしょ。わかります？自分がどれほど雲を、なくしてやったぞ、コントロールしてやったぞ、っていう話なんですよ。だから面白くないの、聞いてても、ね、だから私はそういう話であんまり面白くないんですよ。どのぐらいすごい瞑想状態に入ったとかね、座禅体験したとか検証したとか、ね、ニバーナを経験したとか、ね、第八禅場に入ったとか、ね、まあ、まだそんな話に囲まれて30年生きてきた人間だから余計そうなんだろうけども、もうはっきりうんざりしてるわけですよ。そういうのは、まあ、ものすごい話でも嫌ってこと聞いてるから。だけどそういうのってやっぱり自分が雲をどのぐらい何とかしてやったぞっていう話であって、構造としては一重構造でやっぱり単純すぎちゃって、だから面白くない。だけど この青空にが裂け目が入って青空が見えてくるっていう話はちょっとすでに二重構造になってるでしょ、雲っていうものと青空っていうものと、ね、だから雲を何とかして青空に行こうっていう話じゃなくて、自分の本質が青空であるっていうことに気づくっていう話になってくる。でそうなると何が大切かっていうと、今までのね、一方案の用語で言えばピッチャー交代が大事なんだっていうことは言ってきました、ね、先発ピッチャーがいてリリーフピッチャーがいて、で先発ピッチャーがずっと投げているから瞑想がうまくいかないんだよとかね、いろんな言い方をして、でそして、このマインドフルネスというものはなぜ分かりにくいかっていうと、このマインドフルネスの主体そのものが今まではっきりしていなかったから、だからマインドフルネスを理解するためにはこの主体が変わったってことを言わないとどうにもならないんだよってことを散々言ってきました。いいですか。 でそれと、気づきってものの主体がそういうふうに変わらなきゃいけないんだよ、ね、じゃないと気づくって言ったって赤信号に気づくのと呼吸に気づくことの差がないでしょうって、ね、これも散々話してそれいいですね。主体が変わるってことね、先発ピッチャーが変わるってこと、ピッチャーが変わるってこと、ね、だけどこのピッチャーがピッチャー交代っていうのは、まあ、分かりやすい比喩として使っていただけで、ね、野球の監督が出てきて原監督なりね何々が出てきてピッチャー交代を告げる、まあ、その違うんだよってことを強調するために言ってきたんだけども、でももっとねこのピッチャー交代の様子を、もっとリアルに見ていけばそんなに野球のピッチャー交代みたいには交代しないんですよ当然ね。でどういうふうに交代するかっていうと、この雲としての私をずっと生きてきた、でそれでどっちにしろ行き詰まってしまうね、最悪のことが起こる。最悪のことが起こる。で、最悪のことが起こったときに、このピッチャーは、まあ、要するに死んでしまうわけなんですよ。だから、先発ピッチャーが、あ、そうか、ピッチャー交代がちょっとね、あんまり比喩として正しくない。なぜかというと、野球のピッチャー交代が、先発ピッチャーまだ生きてるじゃないですか、当たり前だけどね。いちいち死なないわけですよ。で、だけども、この瞑想のピッチャー交代の場合は、これやっぱり死んじゃうわけね。で、死んじゃうというのはどういう意味かを今から説明しますけどね。どっかでその先発ピッチャーが死んでしまうことによって、本当の意味でのピッチャー交代が起こる。ね、だから野球のピッチャー交代よりかもうちょっとシリアスなわけね。野球のピッチャー交代はまだ先発ピッチャー死ぬわけないからね、いちいち死んでたらたまったもんじゃないからね、ただ生きたままマウンド降りるだけで、はいじゃあ次お願いってねなったわけじゃないですか。だけど瞑想のピッチャー交代のはもうちょっとシリアスで、でそこら辺を宗教の伝統というのはずっと言ってきたんだと思います。でこれをね今からサンタフランチェスコのね祈りの言葉を読みながらちょっと見ていきたいと思います、ね、で、サンタフランチェスコについてはまあ別に、まあ、私はここで言う必要もないから、まあ、皆さんそれぞれ調べてくださいとしかね言いようがないけども、まあ、裕福な毛織師匠かなんかのねうちに生まれて、でもまあいろいろなことがあって全部まあ結局ですね物を捨ててね、で修道生活に入っていって、だけどもまあカトリックってものすごい強烈な組織ヒエラルキーのあるところ で好き勝手にやることは許されなくて、まあちょっといろんなことがあってね、であまりにもちょっと一切物を持たないなんていう、まあ仏教でいうと非常に厳しすぎる戒律のためになんかうまくいかなくなって、でもそれを緩めたらちょっとあれなんてっていうんで、まあいろいろあって。で、まあ、いろいろあったみたいなんですよね。で、まあ、 サンド・フランチェスコはものすごい人気あるから、まあ、英語の本だったらたくさんあるし、それから一番有名なあの映画がブラダー・サン・シスター・ムーンっていう、ね、あのいう映画、さっき iTunes で見たら、あの iTunes ストアでレンタルできますから、あのぜひぜひ見てくださいね。ブラダー・サン・シスター・ムーンっていうの私も一回見たことあるから、まあ、今度またもう一回レンタルしてみんなで見るかなと思ってるけど、であのその中にシスター・クララっていう人が来て、このクララさんももちろんどっかの金持ちのお嬢さんで、その人もフランチェスコに共鳴して、でシスターになって、ね、でその後クララさんをあの、伝統を継ぐ、まあ、そういうシスターの会ができたって、ね、まあ、そういう話で、まあでもみんな40いくつで住んでるんですよね、本当にあの人たちはね、まあ、中世だから当たり前だけどね、まあそういうあのサンド・フランチェスコっていうね、まあ、皆さんもいろんな逸話とか聞いたことあると思いますけども、みんな全部それがアッシジのあたりですね、イタリアの、ね、でアッシジっていうのは本当にあの小高い丘の上にある町 で本当に昔のがそのまま残っていて、さすがに今電線とかちょっと入ってますけどね、だから電線とか全部取り除いて看板とか全部取り除いたら本当にもう一気に13世紀頃の中世の町に戻っちゃうような、そういう町で、とてつもないあのスピリチュアリティのもうバイブレーションがものすごい強烈ですね。そこでね、で、まあ、そういう人なんですけれども、でそこでね、あのサンフランチェスコがいろんなあの祈りの言葉を書いているわけね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、さっきも言いましたが、これねサンフランチェスコの祈りってなってても、でもどうも文献学的にはちょっと違うんじゃないかって言われているんですけども、まあ、それはね、それとしていきますね。で、だからもうこの雲としての私と青空としての私って、この2つが今見えているわけでしょ。で、この2つが見えた時に我々の問題意識っていうのは、雲としての私として生きたら苦しみっていうのは逃れられないっていうことは分かっている。だからといって、この雲が悪いんだとして雲をなんとか消そうっていう、でもそれもまた一つの欲望になってしまう、ね。ってことはじゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、ピッチャー交代しなきゃいけない。ピッチャー交代っていうことのためには、この雲としての私をどっかで手放さなきゃいけないってことですね。いいですか。だから手放す、要するに主客が逆転することになる。つまり、今まで我々は雲としての私が我々の主人公だったわけね。で今これが青空としての私を生きるってことは、この雲としての私をが全部捨てて自分を何て言うかな、奴隷の位置に持っていく。で主人公は誰なのって言ったら、この青空のなるんですよ。わかりますかね。それで、どういうふうな、祈りのことがあるかっていうかっていうと、これねちょっと日本語で言うとね、あのなかなか見てこないので、ちょっと英語でいきますね。 英語で読んでから、私がちょっと訳していくけどね、Lord, make me an instrument of your peace。神様、主よですね、私をあなたの平和のための、インストゥルメント、道具にしてください。これも主客逆転してるでしょ、私はあなたの道具なんです。ですか？そして、そして道具になって、じゃあどういう働きをするのか。ね、Where there is a hatred, let me sow love. 憎しみがある場所に、愛っていうものをね、まあ、これ慈悲ですけど、慈悲っていうものを植えさせてください。ね、だから今、我々は、なんていうかな、俺が頑張って愛を植えるぞって話、そういう話ではないんですよ。そうではなくて、私は神様の奴隷である、神様の道具である。ね、でもう主体と客体が、主客が逆転しちゃってるわけね。ですか？だから俺が頑張ってやるっていう話ではないんですよ。雲としての俺が頑張るっていう話ではない。で、Where there is injury, pardon. まあ、だからその、傷つけ合うことが合う場合には、許しを、それを広めていきたい。ね。要するに、我々は普通、傷つけ合ってばっかりだから。Where there is discord, harmony. ね。この不調和がある場合、まあ、要するに争い事がある場合に、調和というものをもたらしたい。ね、そして、Where there's error, truth. 間違い、不真実ってものがあった場合に、私は真実ってものをこの世にもたらした。ね、そして、Where there's doubt, faith. だから、疑いっていうものがある場合には、信仰っていうものね。Where there's despair, hope.もし絶望っていうものがある場所には希望ってものをもたらしたい。そして Where there's darkness, light、暗闇っていうものがあるところには、光をもたらしたい。 And where there's sadness, joy、悲しみがある場所には喜ぶ、ね、だからそれぞれ、この世界のいろいろなものを全部、その反対なものによって、変えていきたいですね。だけど一番大事なのはインストゥルメントですね、そういう自分は道具なんだ、要するに神様っていう主体がいて自分はそれの道具なんだ、要するに雲としての私をそこでもう捨てちゃっているわけなんですよ。誰に対して、まあ、これはロードってあの神様って呼びかけてるけれども、これはもちろん青空に対してですね。青空に対して呼びかけて、青空の私として、そういう愛だとかハーモニーだとかそういうものを、呼びかけていきたいということですね。そしてその時にね、からがまあ、ここくらいまでだったらまあまあまあわかるじゃないですか、ね、でここから先がちょっとあの結構すごくて、Oh Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to be consoled. これも有名なんですけどね、どういうことかというと、私がコンソールって慰められるね、慰められるよりか慰めることをも、あ、そうか、慰めるよりか慰められることを求めないということは、そのなんていうか、私は慰められることはもう必要ないっていうことね。慰められる必要はない。私は慰める方の立場に立つっていうことなんですよ。これすごくないですか。要するに慰め もう私を慰めてよっていうのはまだ私を捨ててないからですよね。雲としての私を生きてるから、雲としての私がどうしても惨めじゃないですか。だからもう慰められることだけども、青空としての私を生きたらもう慰められる必要はないわけなんですよ。で、私は慰める方に回るってことですか。 To be understood as to understand、理解されるよりか、理解する方、つまり雲としての私っていうのはいつも誰かに理解、慰められて理解してもらって、ようやくなんか自分の存在を認められたとかねやるわけでしょ。だけどもうそんなのどうでもいいわ。それよりか自分が他人を理解することを選ぶ。 To be loved as to love。 だから私のことを愛してほしいのっていうよりか愛することを選ぶ。これも完全に慈悲の瞑想ですよね。慈悲の瞑想で、まあ私も毎朝言うけども、もともと好きだった人に慈悲を送る。我々は好きだって言ったって本当に好きだったのかどうか怪しい限り、ね、普通はこのどうしようもない惨めな私をなんとか幸せにしてほしくて誰かにすがりつくわけじゃないですか。執着するわけですよね。ってことは本当この人のこと好きって言いながら本当はただ単に利用してるだけなわけですよね。だから私を愛してよって言うわけだけども、まあ、大抵愛してくれないからとねなわけですよ。だけども私が幸せでありますようにと本当に願って、私が自分だけで幸せになった時にも誰かに愛される必要はない。誰かに惨めさをきれいに、惨めさを取り除いてもらう必要はないくなるわけでしょ。でその時にのみ初めて我々は誰かを本当の意味で、幸せを願うことができる。本当の意味でその人を理解して、その人の苦しみを理解して、その人の苦しみからの解放を願うことができるというのは慈悲の瞑想 の好きな人のパンパンでしたね。でそれ全く同じでね。でこっからなんですよね。その時に、雲としての私として生きるのと青空としての私生きるこの対象ね、これがちょっとすごくて、まあ、今そういうふうに、慰められたり理解されたり、愛されたりっていうよりか、自分が慰める方、自分が理解する方、自分が愛する方を選ぶっていうこと、ね、だからもう慰められるとか愛されるとかそういうことはもう関係、もうそれはもういいやって話。なぜ雲としての私っていうものを完全に捨ててるか、ね、でその時にもうこれ完全にピッチャー交代してるでしょ。ピッチャー交代してますよね。ピッチャー交代している時にどういうピッチャー交代の後にどういう奇跡が起こるのかっていうと、我々は It is giving that we receive、我々は与えることによって受け止める、受けるから、わかりますね。これ完全に要するに私らは欲しい欲しい欲しい欲しいと思って雲としての私が必死になってやるわけじゃないですか。だけども青空としての私になった時に我々は受けることなんかどうでもよくて、ただ与えるいくだけで、その時にとてつもないものを我々は受ける。でそして It is in pardoning that we are pardoned。 これちょっと多分泣いちゃう人出ると思うけども、我々は許すことによって許される。はい、何か泣くでしょうここで結局みんな許せなかったんでしょ、ね、許せなかったじゃないですか。 で結局皆さんが許せなかった時に皆さん自身も許されなかったでしょ。だから苦しんだんじゃないですか、ね、だけど皆さんが皆さん自身を苦しめた人、それが多分肉親だったりねエクスボーイフレンドだったりエクスガールフレンドだったりするかもしれないけど、そういう人を許した時にほらもう皆さんも許される。なぜ許されるかって分かるかっていうと、もう楽になったじゃないですか、ね、誰かをあの人だけは許さないってね言うのはきついんですよ。なぜあの人は許さないって言ったら私も許されてないからね。わかりますね。でそれでこれちょっとね英訳が飛んじゃってんだけど、フランス語だけでスプリアンコントゥ、これもねちょっとフランス語だけなんだけど、あのこれもちょっとすごくて、自分自身を忘れることによって我々は自分自身を見出す。これすごくないですか。だからあの自分自身を捨てちゃうことによって本当の自分を見出す。だからこれもこじつければ、まあ、雲としての私を、捨てること忘れることによって青空としての私を発見する。ね、ね、そうですね、そうですね、そしてそれで次が最後の締めなんだけども、これ昨日森さんがね麦あの一粒の麦もし死ななかったらばっていう有名な話から、来てますけれども、これ英語は非常に単純なんですよね、And it is in dying that we are born to eternal life。これまさにそうですね、死ぬことによって我々はエターナルライフ、永遠なる生に生まれてくる。もうこれ完全そうですね要するにやっぱり死ななきゃダメなんですよ。何か雲としての私が、で雲としての私が死ぬことによって青空としての私として生まれてくる。エターナルライフというのは永遠なる生だけども、あの青空っていうのは永遠ですね。だからこのなんていうかな、あのこのピッチャー交代っていうのは、ピッチャー交代っていうのはなんていうかな、まあ私もピッチャー交代を野球の比喩で使ってるんだけども、野球の比喩ほどそんなに簡単なもんではないし優しいもんではないし、だからその先発ピッチャーが降りるときに、先発ピッチャーは単にマウンド降りるんじゃなくて死ななきゃいけない。で、It is in dying that we are born to the eternal life、ね、だから先発ピッチャーが死ぬことによって我々は青空としての私、エターナルライフに生まれ変わるということですね。そういう何か雲としての私から青空としての私へのチェンジっていうのはそういうもの。でだからこれはなんかこれ何死んじゃったりとかなんかあのなんか大変そうだなと思うけども、そうじゃなくてそうすることによって本当にこういうエタナマイプとか、ね、そういうものが本当に見えてくるんだよということ。でさっきねちょっと私あのブラザーさんシスタムのちょっと予告編見たんだけど、あのサンフランチェスコがまだ若い時 で裕福なあの家で生まれて若くなって、でそれでまあ裕福な家だからいろんなものを家の中にあるわけですよ。で周りは貧しい人ばっかりなんだけど、でそれでフランチェスコはこんなの良くないって言って家の中のものを全部捨てちゃうんだね全部捨てちゃってであの全部捨てちゃって、でそこでお父さんが慌てて帰ってきて、お前 何をしてるんだって言うと、フランチェスカ、お父さんこんなあのこんな苦しみのもとになるものは全部捨てちゃいましょう、でそうすれば私らは天国にある宝を発見できるってことを でもニコニコしながら言うわけね、本当にね。あのお父さんたちも苦労して貯めた財産が全部捨てられちゃって、もう焦っちゃってるんだけど、だからそういうふうになんか雲としての私がアクセクして頑張ってきていろいろやってんだけども、それがやっぱり苦しみのもとなので、青空としての私を生きるためには、そこの大きなチェンジが必要になってくるんですね。でそれでね、最後にまたちょっとあの松本さんとの、あれに戻るんだけど、でそれで、まあ、彼はあの未来の仏教住職塾っていうのをやっていて、お寺っていうものに対して非常に強い関心があって、まあ、要するにお寺の未来ですね、今の現状とかじゃなくて未来で、で彼はお寺 3.0 って言い方をしてるんですね、仏教 3.0 に対して。でお寺 3.0 の具体的なイメージっていうのはどんなものですかって私に聞くの で私は要するに、ずっと今から言った青空、雲が、切れて青空が見える、その裂け目ですね。だからお寺っていうのはその裂け目のような存在でなきゃいけない。で世間というのはもう雲ばっかりで動いているわけですよね。で世間の、ね、パチンコ屋とかなんかそこ回ってる限りは全部雲しか見えないんですよ。でもそういうところに一つお寺ってものがあった場合に、そのお寺が、お寺っていうのは確かに建物とかでできているから、お寺そのものは雲ですよ。雲なんだけども、でもそれが、そこに裂け目があることで、雲というお寺を通して、青空が見えなきゃいけない。そういう場所がお寺の本来のあり方なんじゃないかって、まあ私が、答えたんですけどね。あの、だから、青空への青空が見える裂け目としてのお寺、もしお寺というものがもし将来そうなったら、そしたらそこへ来ればそこからは青空が見えている、そういう場所なんじゃないのかなってね。あのでまあ、一方庵というのがそういうものを目指しているっていうのはずっと話してきたし、まあただ一方案も、あのもう瞑想もヨガも完全にパンク状態でどうにかしなきゃと思っていて、まあまあ何とかしますけどね。でそういう裂け目のような場所を、これは一つで足りるわけないから、まあ私らはせいぜい一つかそのぐらいしか作れないでしょうけども、それまあ日本に何万ってあるお寺が全部そういう裂け目になったらすごいんじゃないかな。そしてそれとね、もう一つあのサンフランチェスコに合わせて言うと、まあ、今朝も言ったけど、まあ、ちょっとこれポッドキャストを見ますと、あのなんとかな、リポアンが目指しているサンガっていうのも、そんなイメージで、今朝も言いましたけど、テラバダのね、あのビッグサンガっていうのはやっぱり素晴らしいところがあって、完全に平等なんです、ビッグサンガの中では。だから衣の色も全く一緒で、私だろうが、今日お坊さんになった人だろうが、30年やお坊さんやってる人だろうが、衣自体は同じ。これがちょっと日本仏教だと違ってきちゃうので、あの衣の色を見ればその人がどれぐらい偉い人かよくわかる。でも寺場のは全くないんですよ。でそれでみんなが、まあ、要するにビッグサンガっていうものの一メンバーであるってことでは同じで、でまあ、それでもちろん今年お坊さんになった人と30年お坊さんしてて、そのある総員の長はそれは違うけれども、でも平等なんですよ。ただまあそれはやっぱりビクっていう非常に特殊なあの集団の中での出来事であって、で私、まあ、それ私はね、あの一方案ではビクサンガを目指してるわけじゃなくて、まあ、皆さんですね、あの一般の人が、の集まりで、それでこの間も松田新聞に言われたんだけども、サンフランチェスコは、その垂直なものに対する従順、ね、私がいて神様がいてとか、私がいてなんかどっか総委員長がいてとか、そういうヒエラルキーの中での従順ではなくて、 水平な従順でね、水平な関係の中でお互いに、従順であること、つまりお互いに、使い合うことですね、だから主人と奴隷がいるんではなくて、みんなが奴隷で、奴隷、私がみんなの奴隷になって、みんなも奴隷になる、お互いに、そういう使い合う関係ね、完全にフラットな、完全に平等で、でお互いを尊敬し合う、ね、というような、そういうコミュニティを、まあ、サンフランチェスコたちは作ろうとしていた、ね、ブラザーさんシスタムーンにはその、そういう共同体を作る時のものすごい苦労だとかね、まあ、時には妬まれたり、だって分かるじゃない、そういうやるとどうせ人集まってくるんですよ、ものすごい人気出るに決まってるじゃないですかね、みんなもう教会なんかうんざりしてるんだから、ね、だからサンフランチェスコのところに人がバーンと集まってくるんだけど、それを妬、そうすると教会に人来なくなるじゃないですかね、それを妬んだ人たちがサンフランチェスコの共同体を壊そうとしたりとかね、いろいろあってものすごい苦労するんだけど、まあまあ結構面白いですから見てくださいね。だからそういう共同体ですね。だからサンフランチェスコが作ろうとしたものの現代版のようなイメージを、まあ、いただいてます。まあ、ただサンフランチェスコの場合はやっぱりあの人たちも出家者だから、ね、我々はちょっとそうではないから、そこはちょっと違いますけど、ね、であと現在においてはもちろん男性女性、ね、これ両方ともっていうのが非常にキーポイントになりますけど、はい、でそういうね、そういうピッチャー交代の先発ピッチャーは死なないとピッチャー交代が完成しないんだということですね、ってことは今日ちょっとこの、It is in dying that we are born to eternal life と、ここで言いました。はい、じゃあ、最後に衆生無変性願動を読んでね、春情無変性願動煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無量性願成春情無変性願動性願断法門無量性願学仏道無上性願成春情無変性願動煩悩無人性願断法門無量性願学